小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週はどんなお話でしょうか。
今日はとても特別な放送なんですけどね、ガンバの冒険屋なんかで有名な斉藤敦夫さんに来ていただいて、いろんな話を聞かせていただこうと思ってるんです。
それではまずは斉藤敦夫さんのプロフィールをご紹介していただけますか。
リスナーの方でも皆さん、読者いらっしゃると思うんだけど、ガンバの冒険とかね、最近では鉄夫の春休みという作品に発表されたりして、児童文学の畑でね、とても有名な方で、僕もね、もう30年以上の付き合いなんですよね。で、僕はその30年ぐらい前にお付き合い始まったのは、編集者としての斉藤敦夫さんだったんですね。その頃、斉藤敦夫さんが福音館書店というところの編集担当重役でいらしたもんだから、その発案で日本の昔話という五巻本のね、制作をやったんですよ。それ以来のお付き合いなんです。
そうですか。それでは早速お迎えしましょう。斉藤敦夫さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
小沢先生と斉藤さんのつながり、30年ぐらい前からだそうですね。
そうなんですけれどもね、その前に先生のお訳しになったヨーロッパの昔話っていうのを僕らは読んでいまして、ぜひ一度お目にかかりたいと思っていましたら、福音館の中でいろんな園の先生方のためのセミナーで小沢先生に来ていただいて、少しずつ昔話について語り始めてくださっていたんです。その話がとても面白くって、僕なんかも隅の方からちょっと聞かせていただいたりしていて、そしてやがて小沢先生を中心として昔話の講座できちんとしたのものをやりたいと思って、うまいことに新潟でそういう機会がありまして、そこでだいたい6時間の講座を3回か4回やっていただいて、でそこからが本格的に先生とお付き合いを始めたきっかけになっていくわけです。
そうだね、そうなんだよね。ある日、筑波大学に僕いたんだけど、斉藤さんから電話があってね、新潟でこういう講座をやりたいんだけど来てくれますかって言われて、僕はもちろん行きますよって話で、新潟へ行ったら、なんか斉藤敦夫さんいるんだよね。で、ああ、故郷だからいらしたのかなと思って、そしたら2回目にもいらして、しかも編集部の方を連れてきてね、若い人で、3回目にもお二人でいらしたんですよ。でびっくりしちゃってね、なんでだろうなと思ったんだよね。それが初め
そうですね。編集者ですから、こちらは当然一人の方にそれだけ時間をかけてお話していただくってことは、お話したことをうまくいけば本にできるなっていう下心があるわけですよね。
下心ですか。
そして、お話を伺っているうちに、これは絶対に先生がおっしゃった昔話に対する理論じゃなくって、先生は3回か4回の講座を通して昔話が今日本で本当に大切だってことは分かっているんだけれども、まとまった本として子どもたちのところに届けられていないことと、それから大変いい質の際はっていうものがまだ本格的になされていないということも含めておっしゃったもんですから、学者なんだから、自分の言ったことぐらい自分で責任持ってもらえるはずだと思いましてね、もう絶対にやっていただこうと思ったわけです、だからその時の決断ってやっぱり大変嬉しい決断で、私自身にとっては絶対この方とやろうと、年齢的にも50代でいらしたから、まだまだ十分にご自分でやれるはずだっていう思いもあったものですからね、そして最終回の最後の授業が終わってから、新潟で有名なお蕎麦屋さんに行って、少しお酒を飲んでいただいて、そして担当者にはもう少し飲ませておいて、で僕ら2人新幹線の中でやっていただけませんでしょうかって幸いをって言ったら、やりましょうって一言おっしゃってくださって、それはもう本当に編集者としては賭けのようなところもあるけれども、とても嬉しい瞬間で、翌日担当者には、なんで私が眠っている間に決めちゃったのよって、つまりその人にとっても昔話幸いを五感本にわたってするっていうことは、 どんなに大変な仕事であるかってことはよく分かってる人だったんですよね。だからもう大変だったと思いますけれども、そんなことは知るものかって、やっぱり子どもたちのことを考えたら絶対に必要な本だったわけですよ。だから良かったです、引き受けていただいて。
お酒の力も借りながら、
ね、そうですよね。
でそれからがね本当に大変だったっていうか、僕がちょっと感心したのは、ね、それからね斉藤さんがその編集部に来て昔話の講義をしろって言うんだよね、それで編集部の方かなりたくさん集められて ね、それで3回だか5回だか連続でね、昔話ってはこういう文法がありますよというその非常に具体的な話をしたわけですよ、それ見て僕びっくりしたね。出版社がね一つの企画やるのにこうやって編集部を集めて勉強するのかよと思ってね、これは本気だなと思ったその時、それで始まったわけ ね、
福音館の編集部としても何回目かの試みであったんですけども、はい、例えば石井桃子さんに来ていただいて、イギリスの絵本について語っていただくとか、瀬田さんに来ていただいてファンタジーについて語っていただくとか、猪熊陽子さんに来ていただいて、近代のファンタジーについて語っていただくとかっていう試みは何回かやってきてるんですよね、でも昔話をこれから本格的に5冊やろうっていう時ですからね、それはもう編集者全員がそれを学んでおいて、きちんとそれなりに対応していかないといけないっていう思いもあったもんですから、本当はそれも本にすべきなんですけれども、ね、もったいないと思います。
いや本当にそれね、あこれは本気だなと思った、それで始まったんですけど、僕の希望でね、もちろん僕が話は選んで、で僕がまず基礎の裁判をして編集委員会に提示してみんなで直していくね、でそこに語り手も入ってもらいたいと僕が希望したら、ちゃんとそれ語り手をね、3人、僕が信頼する3人の語り手を招いてくれてね、編集委員会の中に入れて、それで始まったんですよ。で毎月1回やってました ね、東京で研修が。でそのうちにね、まずいことに僕がね筑波大学で副学長になっちゃったんですよ。そうそうそう、副学長ってのはね、月曜日の朝9時からね金曜日の6時までいなきゃいけないんです、大学に。それで編集会議を筑波でやってもらったんだね、あれ すごい無理したと思うんだけど、ホテル借りてもらってね、日曜日の午後から始まって夜中までやるんだよ、で翌日僕は9時にはその本部に顔出しばいいんだけど、出版社の方々はみんなそれから福音館まで行くわけよ、だからあれ6時頃出たんじゃないかな。
そうですね、
ね、はい、そう、それをずっと続けたんですよ、それでなんとそういう形になってからもさらに5年ぐらい続いたんです ね、全部で13年ぐらいかかったでしょ、あれ、すごいね、
13年かかって、
こんなことありえないと思うよ。それも斉藤さんが編集担当重役でいらしたからできたことでね、それで荒木田さんというベテランの編集者がずっと13年付き合ってくれて、変更なしね、担当が変わりましたなんてのはないわけよ、最後までやった、すごかったな、あれは。
そんなの担当変わってくれないですよ大変な仕事で、最初からずっと付き合ってなかったらとてもやれない仕事でした。ただ一点だけ先生の発言訂正させていただきますけれども、本当は僕らは学者ってのを信頼していなくて、学者でどんなに裁判が大切だとおっしゃっても、実際に裁判なさったので、子どもたちが喜べるようなそんな裁判ができるとは思えなかったんです、学者の文章でここの部分とここの部分とこの部分はこの物語にとっては必要だから、それはちゃんと形は整えられるだろう、でも耳から聞いても心よくて、子どもたちがもう一回話してって聞いてくれるような、言ってくれるような、そこまでは学者は無理だっていうふうに最初から思ってたんです、だから図書館員たちに密かにこう手を回して、絶対小沢先生が裁判なさったらそれを朗読して図書館に持ち帰って、そして語ってみてくれと、そして子どもたちがそこであれと思うようなところがあったらそこをチェックして、もう一回戻ってきて、翌週もう一回チェックし直しましょうってやったんです、ところが意外や意外、さすが先生は音楽がお好きであるってこともあって、非常にスムースに仕事が進んでいって、学者の中でもなかなかできる人がいるなっていうのが我々の感覚でした非常に面白い、それは試みでした。図書館たちも一生懸命やってくれましたよ ね、
本当に一生懸命やってくれたね。してそれで編集部斉藤さんいかね、それから曽谷清さんという方がいたらね、ベテランの編集、それから荒木田さんがいて、佐々木さんもいたなと思う人で、それから語り手が3人いたでしょ、それからその他に何人か時々ね、長谷川節子さんなんかも時々ね、見にいらして、 だから、ね、もう僕が出した際はねコテンパンにやられるわけよね、うん、でもすごい大議論になるわけ、
うん、
それでねどうしようかっていう時に元はどうなってたかっつって元のね語られたままの資料に戻るとねあこれがいいじゃねえかって、うん、そういうことあったねなんだもん、
はい、不思議なほどありました。
本当本当ね。それでそれを繰り返していって13年かかって本になったんですけどね、
うん、
その途中でいろんなことがあってね赤松栄吉先生に絵を描くってあるいは斉藤さんがお決まりになったんでしょ、はい、赤羽先生ってね素晴らしい絵描き僕ももちろんお会いする前から先生の線が好きでね鳥獣戯画みたいな柔らかい線でその赤羽さんに絵を頼んだよって斉藤さんおっしゃったんですごい僕嬉しかったのね、
うん、
だけどそれからもずっと待たせちゃったんだよね。
そうですね、
うん、原稿ができなくてね、
うん、
っていうかもう本当に丁寧に丁寧にやってたからで、うん、量も増えましたからね301は入ってんですあれ5冊本の中にだから本当に量も増えたもんでねで待ってるうちに絵本を先にやってもらったんだよね3冊ね、はい、カチカチ山とか、はい、ミルナの蔵とかっていうね絵本を先にやっていただいてそれでもまだできなくてそのうちに先生がもう待ちきれないから日本の昔話やっちゃいたいからって言うんで原稿全部お渡ししたのね。
そうなんです。
そしたらすぐ書いてくれたのね、
はい、301は、はい、全部もう元の話はあるわけですよね、うん、だから元の話は全部赤羽さんのところに行ってまして、うん、それにのっとって赤羽さんずっとお書き下さったわけですよ、
うん、はい、だよね。それで出来上がったんだけど僕の方はまだできてなかったね文章自体は、はい、それから5年経ってやっと本になったんですね、うん、その間に赤羽先生亡くなられたね、
うん、
5冊本が最後の作品でしょ。
最後の作品です。
そうでしょう、
ね、はい、それで赤羽夫人が最後に夫が昔話に挿絵をつけながら筆を落としたとおっしゃったようなものですから、はい、
うん、
それで終わりになったとおっしゃってたんですよね。だから文字通り絶筆ですよ ね、
そうですね、
はい、でも全部書き終えていらしたんです。
あ、
ちょっとカットで見返しとかそういうところで使いたいと荒木田さんが思っていたのが書いていただけなかったところもあったらしいですけども、
う
ん、でもほぼ完璧に仕上がっていたものですから、
うんうん、
その最後に筆を落として終わりになったっていうのは僕は知らなかったんだけどね、
うん、
でもできましたよって言われて見せてもらったんだけどその後もこっちもできなくてね、
うん、
で5年かかって結局13年
そうなんです、
ね、
それで出来上がりましたと赤羽夫人にお電話差し上げたんです。そしたら電話の子で泣いてらっしゃるんですよね。それでねやっぱり見せたかったっておっしゃってました、
うん、
はい、
でしょうね、
それは小沢先生の責任なんですけどもね
全くそれな、
うん、嬉しかったと思います、
うん、そうだね、
奥様はでも悲しかったと思いますね。
でもねその出来上がったのはもう納得いった作品で、
そうでしたね、
今でもね皆さんに手に取っていただいてますよね、うん、
それちょっとこぼれ話なんですけれども、うん、荒木田孝子さんってその編集者は非常によくできる方なんですけれども福音館に入ってから生まれて初めて売れる本を編集できたんですそれまで非採算部門の本しか作れなかった人なんですよねそれで出してすぐね全5冊4万部ぐらい売れたんですよ。これはすごいことだったんですよね。だから営業部もびっくり、あの荒木田さんが売れる本を作ったと言ってで僕らももう本当に嬉しかったし、それとやっぱりやっぱり求められていた、
うん、
当たり前のことなんですけども、それであの時の決断としては小沢先生の決断で、
うん、
地方語ではなくて、
うん、
やっぱりいわゆる標準語でやってしまおうと、
うん、
その表現の中で、うん、やっぱり日本中の子どもたちに日本の昔話を親しんで喜んでほしいというお気持ちでなさったわけですから、
うん、
それがやっぱり成功したんだと思います、
うん、
であとは地方地方にその本が行ったら、うん、その地方の人がもう一度地方語に変えたっていうわけだしっていうところでこちらは出しましたので、まあ第一歩としては見事な成功だったと思います、
うん、その点についてはね僕もね共通語にしようという編集の中での相談で、その時は僕は決断だったのね、一種のね、昔話っていうのは各地で土地の言葉で語られてきた、これはもう動かしがたい事実だからね、うん、だからそれを共通語にしていいのかっていうのはすごく僕の中で戦いがあったんですね、
はい、
でもその時思ったのは これはやっぱり共通語にしないと日本中の子どもたちに読んでもらえない。 そうですね、それが大事だからね、うん、でそうしようってやったでしょ。でも最後にその気持ちがあったもんでね、共通語にしました。でも読んだ方がそれぞれ自分の言葉で語ってくれたらなおいいと思いますって一言書いたんだよね、うん、だからそれがね反響があって、出版して 2,3 ヶ月後だったと思うんだけど、青森の男の方から手紙が来てね、はいはい、私はその昔話を子供たちに語ってきたと、はい、だけど日本の昔話は語れなかったって、うん、だからイギリスとかグリム童話ばかり語ってたって言うんですよ。青森のおじいちゃんだぜそれでなぜ語れなかったかというと、どれ見てもね、なんとかだべとかね、べこっこなんて書いてあるけど、俺の村の言葉じゃねえと、だから気持ち悪くて語れなかったって、でしかもどこの言葉だから分かんないって言うんですね。だから語れなかったって分かる。でもあんたの後書きを見て自分の言葉に変えてもいいんだってことが分かったもんで、すっかり気が楽になって今はそうやって語ってるっていう、すごい嬉しかった僕は。昔話ってね、元来土地の言葉で伝えられてきましたが、それが一番素晴らしいんですよね。で日本語自体も多種多様でしょ、豊かな世界なんで、それをみんなが自分の言葉でやったらとってもいいことだからね。でも僕はあれは共通語で出したし、でその後も昔話大学ってのを始めたんだけど、共通語で裁判を教育してきたんですね、ですけどやり出してから 5,6 年経った時かな、だんだんにもうこれで土地言葉出していいなと思ってみんなに言ったので、それぞれの土地言葉でやろうよっていう、したらみんなも納得してね、やり出してこの頃はみんなそれぞれの土地言葉で裁判したり語ったりしてるんですよ。すごく嬉しいですよ、こう言葉の豊かさが現れて。でもあの5冊本が元になってるのね、でみんな理解してくれてね、それを自分の言葉に変えよう、でもねそれについてずいぶん批判もあってね、例えば青森の話を岡山の人が岡山の言葉にしたらおかしいじゃねえかっていうのもあんのよ、言葉変えたら。でそういう時僕はいつも言うんですけど、グリム童話ってねドイツ語で書いてあるんですよって、それを日本語で語ってんだから青森の言葉が岡山になったって全然問題じゃないって言うとみんな納得してくれるけどね、
本当にそう思うんですが、そこで質問が一つ、はい、例えばグリムってドイツの各地からこう集められてるじゃないですか、それぞれ地方によって少し違うんでしょ。
違いますね。
みんな一応地方語なわけでしょ。
あのね、でもね全部共通語としてるんですよ。あ、全部じゃないんだ。でね、土地言葉のは分けてます。いくつかしかないの、あれ10はないと思うよ。10話はないと思う。それははっきりね、ディアレクトって断って。
そうですか、
で一番はっきりしてるのが漁師とその妻みたいなね、3話なんだけど、北ドイツにいたルンゲって絵描きが送ってくれたのね、それはルンゲ自身が描いた、北ドイツの言葉だからって言ってグリムは尊重して、そのまま入れてるの、でその他にもありますいくつか、それ以外はもう全く共通のね。
つまりグリムの段階で共通語に直したってことです
か。そうそう、グリムの段階。
じゃあグリムが聞いたあるいは集めたものの中には地方語のものがいっぱいあったわけです。
ありました、それは。
なるほど。じゃあ随分語り変えてる。随分かどうか分かりませんけど、
そうです、語り変えてる、共通語直してるってね、ということですよね。
そういう意味では一緒ですよね。
そうですよね。
そうなの、そうなの。
その大反響だった日本の昔話を編集されたのが斉藤さんですけれども、編集者として大切なこと、大事にしていることってどんなことでしょうか。
それは一言で言えば、本当に子どもたちがこれで十二分に楽しんでくれるかどうかっていうことだけですね。でその一番いい子どもたちの言葉はもう一回読んでよと言ってくれるかどうかだけです、
なるほど、ね、
あと子どもたちの表現としてはわからないです、ね、子どもたちがどんな一生懸命喋ったって、その本に対する興味かどうかもわからないし、ただもう一回読んだだけは正直なんですよね、で、あの昔話の場合にはやっぱりもう一回読んでよという子どもたちの言葉が随分聞こえてきたので、やってよかったなって、それだけです、だいたいもう一回読んでよという声が聞こえてくる本はよく売れるのです、だから福音館の絵本なんかでも本当にロングセラーになってる本はみんな子どもたちのもう一回読んでよの声の集積されていった、その結果ですよね、
今日は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小澤先生の対談の模様をお送りしました。 小沢先生、改めて日本の昔話の五感本、どんな本かご紹介していただけますか。
そう、あれね、はい、斉藤さんの提案で始まったんですよね。それで僕がまずその日本の元の資料ね、いわゆる土地の言葉で集められた資料が資料集日本人にたくさんあるんですけどね、それの中からお話を301話選びましてね、でそれを普通の共通の言葉に再話し直したわけです、
うん、
でそれを5冊の本にしましてね、もう30年も前ですけどね、出版したんです。でとっても反響を呼んでね、随分あちこちで読まれているんですよ、でこれによって日本の昔話の全体像みたいなものがね、具体的な話として提供されたと思うのね、とてもやってよかったと思ってます、あの仕事は。
そうですね、福音館書店から出ている、
そうなんです、
日本の昔話
全5巻というやつですね、
でも子供が楽しいかどうかもう一回読んでっていうのが、
そうなのね、そうそう、それを斉藤さんしきりに強調している人なんですけどね、僕も実感としてそうですよ。子供がねもう一回聞かせてっていうのはね、いいことなんですよね、これはね、絵本の場合ではもう一回あれ読みたいとかね、もう一回読んでっていうのはこれはもういいものである証拠ですよね、
そうですね、さて来週も斉藤敦夫さんと行った対談の模様を聞いていただこうと思います。小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。